はい、こんにちは、中村文明です。本日はちょっと講演会の告知をさせてもらいます。栗木信和、下川浩二、中村文明、3人でですね、前座でローザ隊という方も出ていただきます。2016年11月20日高槻現代劇場中ホール、ぜひコクチーズの日程からお調べください。お願いします。中村文明のみるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
やってまいりました。なんか毎回この言い回しで始まるような気がしますね。なんか、
はい、本日10月31日、
はい、
何の日だと思いますか？
10月の最後の
10月僕の結婚記念日です。
マジで？
イエーイ、祝一年ありがとうございます。
そうなんや。
そうでございます。
だって結婚したのもいつの間にかでしたもんね。
いつの間にかこっそり
一人こんなテンションで言うてるくせに僕もビリーさんもおめでとうも言わない
と言うてください。言うてください。
いや、おめでとうございます。
言って損したみたいな気持ちになるじゃないですか。忘れもしない。
だから1年
ご縁塾の第4期の鹿児島校の時期がちょうどこの時やって、僕鹿児島校だけ、あの鹿児島の時だけ行ってなくて、一人でハワイで親族だけ集めて、
先生ハワイ行ってた、ハワイ行ってた、行ってた、行ってた。
一人でハワイでっていう、おかしい。
家族だけで、親族だけでハワイで。
そうやな。
あれから1年。
あれから1年。
はい。
じゃあこの今期5期の、
はい、
この間鹿児島行った時が初めてやったわけや。
そうです、そうです。
へえ。
はい。
初めて。あ、なんだろう、チラン初めて。
チランは初めてじゃないです。
あ、チランは前に行ってる。
行ってました、行ってました。
知らんね、特攻平和会館というのを。
そうですね、はい、
リスナーの皆さんご存知ですか？もうね、なんかあれはしかし本当いつかは行ってほしいというかね、
必ず行ってほしい、
一度は行ってほしいですよね、本当ね。なんか確かに、まああのね、戦争中の、しかもまあ末期のね、もうダメかみたいな時にそれこそ敵艦を沈めるためにこうね、突っ込んでいくという、ね、神風特攻隊なんて、はい、まあ、美談のように、言われたり、まあ、これは賛否両論人によっちゃね、いろいろなんでしょうけど、だけど、まあ、現実そういうことがあったということは、
はい、
まあ、事実ですし、
そうですね、
はい、まあ、その歴史の、ね、後に僕たちが生まれて、ね、今を生きているということは、はい、まあまあ、これも事実なんで、まあ、一遍事実をこう直視するという意味で、
ね、
まあ、ご縁塾では、第3講義でね、こちらに行くというのが、
うん、
だけどビリーさんも行ったことあります？
はい、もう何回か。
あ、何回かね、
はい、
あ、僕はもう、僕は何回行ったかな、もう15回
外行ってますもんね。
15回かに、うん、20回ぐらい行ってるかもしれないかな、うん、それこそご縁塾の1期生のみんなで、
はい、
知ってる、あのちらの特攻平和会館 の、うん、あの周りに灯籠立ってます。
立ってますね、はい、
あの灯籠ってね、はい、何百もあるんやけど、
そうそうそう、
ね、みんなでね、僕らお金出し合ってあれ寄進しましてね、寄贈して、
はいはいはい、
あのご縁塾一期生っていうんでね、
うん、
あのみんな名前を
連ねてね、
あるんです、ね、あるんです。なんか多分あの1日かかっても見つけられないと思いますけどねで僕も2回ぐらい見に行ったけど、ま、今から一件言われても良いかなという、
どこにあるか
どこにあるのか分からないというですね。
相当数ありますもんね。
ありますね。
で、あれも数がちょっと増えすぎて、もう平和会館の方もね、もう、あ、大変ありがとうございましたと、もう灯籠の寄贈はもう打ち切りなんですみたいな、
はい、
それのちょっと前結構滑り込みだったんですよね。
ギリギリのところに、
ギリギリで、だけど、まあ、何回行ってもね、
あそこは、
だけど同時にね、でもね、特攻平和会館ってそれはみんな行きますけど、
はい、
だけど行ったら 同時にすぐ近所にあのホタルカっていうね、
はい、
あの鳥浜トメさんというあの、はい、特攻の母と言われた、はい、鳥浜トメさんのがずっとやってた富屋食堂という、ね、はい、富屋旅館というのところがありますけど、でもそこの富屋食堂富屋旅館のところに、まあ、ホタル館という
あの、
あそこにも衣装が、ね、いくつか置いてある、あれはちょっとね平和会館に飾られてるあれとちょっと違うもん、
ね、違いますね、
違いますね、
でそこのこうなんかね表と裏となんか裏の裏じゃないんですけど、なんか表はあの特攻平和会館なんですよね、でもあれってやっぱり当時の軍部がやっぱりあの検閲したというかね、あのやはりね日本帝国陸軍としてね、そのなんかこうめめしいようなことが書かれているようなそういうものが残ってはいけないみたいなとかね、本当は死にたくないんだとかね、なんかそういうのがあっちゃいけんなみたいなのがあって、あのやっぱり見られてて、そしてちゃんとその軍部に残ったようなものとかをあそこは飾られてますけど、
集めてあるんでね、
だけど本当はやっぱりそうじゃなかった人もたくさんいるんですよね、
僕その方が多いと思いますけどね、
多いと思う、だって死ぬんですもん、
ね、
そうですよね、
だから本当は生きていたいんだとか、本当はその、ね、故郷に残してる奥さんや子供たちのためにね、はい、本当はあのなんかね、日本万歳だけじゃなしにこう伝えたいことがとかね、でもそれは、ね、見られてしまうと破棄されてしまったりするからっていうんで、その特攻の母の、まあ、トメさんのところにこっそり申し訳ないけどこれをなんとかその届けてほしいんだというようなことをね、あの頼んだそんな人たちの本音の手紙っていうのもね、
そうですね、
あの蛍館にはありますからね、
そうですね、
なんでそっち側のね、やっぱり表面上の表向きの部分と、なんか裏側のちょっと切ない部分と、なんか両方をね、ぜひ
見ることですね、
見てほしいですね、もう切なすぎますもんね、あっこ行ったら
本当ね、
本当に
そしてその鳥浜富さんの、まあ、お孫さんの秋久さんっていうね、
はい、
またこの秋久さんの語り口調が独特なんですよ
思い出したウルル君
あの喋り方は真似できへんよね、なんかね、
できないですね、
あの要はビリーさん言うじゃないですか、僕のこう声の波長とかってすごいこう聞きやすいとか、
聞きやすい波長ですよ、はい、
でね、要はこの収録するとき、このねラジオのこれを話すと、要はこのそれでコンピューターの中に波形が出てくる、
ずっとここに出てきてるんですよね、画面上に、はい、
それがあんま変化しないってことなんですか、
そうずっと一定なんですよ、で一番聞き心地がええって言われてる、
あそういう範囲の中に僕の声が収まってるってことですか、
ずっと、はい、笑おうが何しようがずっと収まってるんですよ、
でも秋久さんやったら僕一直線やと思います、
ずっと
ものすごくいい例えですね、
ある意味そんな感じですよね、
その一直線もね、鉛筆で言うならね HB とかじゃありませんよ4H ぐらい鋼鉄の鉛筆の芯みたいな、もうめっちゃ細い一本線やと思いますよ、ほんまに
めっちゃええ例えやね
あの 4B とかね、あんな太いやつやなし、濃いのじゃなしに、もうめっちゃ灰色にねグレーに限りなく近い、ほんでも先ちょちょんちょんにあの削ってある 4H ぐらいのねシャーでも一本線みたいなね、
分かる人はこれ分かるやろな、せやせやってな、
聞いたことある人分かるや
ろ、分かると思いますよ、
聞いた人は今ね多分爆笑してると思う
爆笑してる、
なんかもう絹の糸みたいな感じですよね
いやけど誤解されるとあれなんですけど、めちゃくちゃええ話するんですよ、
そうなんですよ、
それ前提ですよ、
うん、
皆さ ん、
そうなん
ここだけ聞いたら笑い話ですけど、
いやいやいや、そうそう、秋久さんのことの笑い話のネタに使ったらか、
いやいや使ってる中村さんやないですか、
本当に和の抑揚のない、
うん
うん、あの淡々としたね、うん、
はい、
本当もしかしたら一回録音したやつ CD で流しながら口パクで喋ってみちゃうかなと思うぐらい、去年と全く一緒やったもんね、本当にこう淡々と、あの鳥浜とめはなんとかでとかつってね、もう本当でもだけど最初は誰でもそうやと思うんですけど、なんか話し方特徴あるなっていう風に最初思うと思うんですけど、あのいろんな写真とかそれぞれの特攻隊の人たちのあのエピソードとかを聞いていくうちに、ね、 秋久さんのこの声じゃなきゃダメだわって思えてきますよね。
思えてきますね。
なります、なります。
でも最後の時にはなんか秋久さんの語り口調だからなんかこんなにも泣けたかなって思うぐらい、なんかあの人じゃなかったらダメなんだなみたいなね、なんか最後に全ての辻褄が合いますもんね。ぜひ鹿児島に行ったら、そら年頃の息子さん持ってるお母さんとかたまらんと思います。
たまらんと思いますね。
それにね、男性陣も本当になんか自分は何をしてるのかなとかね、なんか自分を見つめ直す一つの最高にいい場所なんじゃないかな。
そうですね。
なんか迷ったら、前僕もね、なんかあの高校とか、中学生には言ったことないですけど、高校生とかですごく自分はこういうこととこういうことといろんなことに悩んでるんだなんて言ってね、なんか手紙をもらったり、
はいはい、
たまにあるんですけど、でしている時、その僕一回ね、チランのパンフレットをね、その子に送ってあげたことあるんですよ。そんなに迷えるほどね、こういくつかある選択肢があるっていうことは、見方を変えたらすごい幸せなことやと思えへん言うて、ね、A にしようか B にしようか C にしようかって迷えるって幸せなことでって言って、あんなって、まあ、その高校生やから例えばやけど、ね、アルバイトができるかどうかわからないけれども、なんか夏休みとかを使って例えば一人旅でもいいやんって、いっぺん鹿児島のこの知覧のね、特攻平和会館ってとこ行ってきてみー言うて、なんかね、多分同じような年代の人たちがお国のためにって言って大勢その亡くなっていく直前にその書いた手紙のね、その文字の凛々しさといいね、もう内容の素晴らしさといいね、それちょっといっぺん見てきてみて、なんかね、迷いも何も吹っ飛ぶと思うよ言うてね、ああ僕はなんて幸せなんだろうなという、そんな思いでね、なんか自分の中からこう答えが出てくるわって、はい、だから他人に相談するより自分と相談するのに最高の場所でって、でも自分に問いかけなくてもお腹の中から答えが出てくるみたいなね、
湧いてきますね、
そういう僕は場所じゃないかなって。でその子本当に行ったって言ってましたからね。
ちゃんと行ったんですね。だって本当に70数年前にあったことですから ね、
そう
です
ね。
だって僕あれですよ、あの
いつも中村文明のポッドキャストをお聞きくださり誠にありがとうございます。お知らせその1、ポッドキャストでもちょくちょくお話ししている引きこもりやニート、道に迷った人たちをサポートする活動、耕せ日本、現在は北海道のみの活動になっておりますが、2016年12月より沖縄での活動を開始。最高の星空、真っ青な海、キラキラの太陽の下、沖縄で一緒にサトウキビを収穫しませんか。勇気ある一歩お待ちしております。また一般の方の見学や体験も受付中です。お知らせその2、黒船より新商品のお知らせ。ネタの宝庫中村文明、講演会では語りきれない思いを CD に収録。今回のテーマは耕せ日本、引きこもりやニートの社会問題×離農が進む農業問題、問題×問題、マイナス×マイナスはプラス。そんな中村文明の思いつきで始まった活動も10年を超えました。笑いあり涙あり、リアルヒューマンドラマをお楽しみください。どちらの詳細もホームページにて公開しております。カタカナでクロフネと検索ください。それでは後半のポッドキャストもお楽しみください。
もう何年経つかな、6年か7年経つかな、一回その特攻平和会館の隣にこう、なんかホールがあるんですよ、講演会とかできるような、結構ね600、700ぐらいの人数入りそうな、結構大きなところ で、
はいはい、
でそこでね一回なんか若者たち集まれみたいな感じでね、呼びかけをして、僕とまあテンツクマンと2人で、はいはいはい、あの特攻隊の生き残りの浜園さんっていうおじいちゃんいてて、その浜園さんって何回か特攻に出てるんですよね。だけどなんかエンジンのトラブルで引き返さなきゃならんことになったりとか、それとか撃ち落とされたこともあるんですよ。だけどヤシの木の上に
引っかかって
不時着して命は助かったとかね、なんかそういうこう本当に不思議なぐらいに、その 亡くならずに済んだ生き残り、しかもその渡航に行かなかったわけじゃないです、行ってるんですよね。だから何度も覚悟を決めて行ったのに、まあ言ったら亡くならなかったとい う, うだけど体の中にそれこそ銃弾が、鉄砲の弾がね、はいはいはい、13発体内に入ったまんま生きてたんです、ずっと。ほいでね、僕らはその浜園さんに、まあ、鹿児島の主催してくれた方々が、
はい、
その中村文明とその天竺マンっていう2人が、浜園さんっていう人、ね、浜園さんを通してですけど、一緒に ステージの上からね、若いみんなにその何かをこう問いかけていくような、うそういうイベントみたいにしてやったことあるんですよね。でもその時なんかもね、浜園さん最初は絶対俺は嫌だって言ってたんです、ずっと。でね、もう自分はね、特攻隊の生き残りとかって言われて、なんかヒーロー扱いみたいにされてるのがとにかく嫌なんだと。だって、ね、同じ時に死んでいった仲間たちの、ね、ことを思うとね、もう生きてる自分が申し訳なくてって、もう何回も死のうとしたこともあるって言ってね、そうやってね、何遍お願いに行っても断られて断られて、ずっと断られてしてたんですけどね、一人の高校生がね、北海道の高校生が手紙を書いたんです、はい、浜園さんに。僕は浜園さんにそのイベントで会えるのが楽しみだって、だけど僕はお金がないので、青春18切符でその乗り放題じゃないですか、だけどあれ鈍行電車しか乗れないですよね。
そうですね、
快速も行けるのかな。
いや多分鈍行だけ
だと思うんですけど、ですかね、北海道からね、3泊4日か4泊5日かかると思うけれどホームで寝たりしながらもね、寝袋を持って鹿児島まで、北海道の北の端から僕会いに行きますっていう手紙を読んだ浜園さんが、もうね、分かったと、散々断ってたけどこの子のためにも俺はステージ立つわって言うてくれてね、最後。ほんでね、ご登壇いただいた時、一言目何からスタートしたと思います？
何だった
んですか？もうね、はい、杖をつきながらですね、もうだいぶご高齢だったんで、だけど、まあ、今はもうちょっと実は残念ながらお亡くなりになってて、はいはい、だけどね、手首にはね、キンキラのロレックスをつけてらっしゃったんですよ。これね、浜園さんすごい時計つけてるんですねとかって言ったら、いやこれは実はな、わし高倉健にもうたんやって言ってましたよ。
ほう、そうか、ホタル、
そうそう、あのホタルの映画の、はいはいはいはい、あの撮影の時に、はいはい、その特攻隊ってこんなんだったんだっていうことを、
はい、
こう説明したり、はい、いろいろそういうことをなんか映画制作のために浜園さんお力になられたらしいんで、いつまでもお元気で、でも出会った記念にって言って、高倉健って方はすごく自分がお世話になった人にはロレックスをプレゼントされるらしいんですよ。
すごいですね、
そのロレックスつけちゃった。だけど、まあ、残念ながらも浜園さん亡くなってるけど、
はいはい、
でもね、亡くなられたけど、ね、お亡くなりになって、その焼き場でいわゆる焼きますよね、死体をね。で焼いた後、体の中入ったあの13発の銃弾がね、燃えずに残ってたんです。
うわ、
その13発の銃弾、まあ、全部が全部じゃないけど、特攻平和会館の中のね、小さな一つのブースに、浜園誰それさん体内に残ってた銃弾っていうのが飾られてますわ。また行くときあります？
あります、あります。
そうですか、
もうね、ます
もうなかなか、なかなか探しにくいというか見つけにくいところにあるんで、でも片っ端から見ていったら見つかりますわ。
見つかりますね、
ぜひその銃弾見てきてほしいです。
もう来月行きますんでね。
あ、来月行くんですか？
行きますか、ちょっと行きますか、僕、
行ってきては、はい、
ぜひぜひ。
で、秋沢さんともまた会うんで。
あ、そうですか、そうですか、
はい、あら、いいですね。
よろしく、は
い、よろしく言ってください、言ってください、
はい。
その浜園さんね、
はい、何を言われたんですか、
ご登壇された瞬間、それ杖つきながらね、
はい、
ちょっとご家族の人がこうちょっとあの抵抗ね、エスコートしながらみたいな感じで、はい、ね、出てこられるなり椅子に座るかと思いきやね、会場の若いみんなの前で敬礼をしてね、最初に、
う
ん、でね、日本帝国、ね、日本帝国、大日本帝国陸軍の、うん、生き残りが本日恥を晒しにやってまいりましたっていう一言からスタートします。もうその一言目でみんな涙ボロボロボロでしたの。だけどね、ずっといろんなお話して、最後にはね、なんかこう本当に人間っていうのはほんのちょっとのことから戦いが始まったりね、ちょっとのことからこう一つの色に染まってしまうことがあるって、
はい、
だから君たちは絶対にね、戦うっていう選択をしたらいかんって、必ずね、話し合いで仲良くなれるんだって、何にも残らんからっていうのをもう涙ながらに最後ね、お話しされた、あれがもう僕はもう 忘れられないですよね。
すごいですね。
あ、まあ、あそこに行くとそういうなんか自分の命との対話ができるかなと。
できますね。
そうですね。
なんか HB の話かなねえ、でも本当いいと思うんでね。
いや、一緒に一度は行ってほしいところですよね。
そうですね。あそこ
は、はい、
もうシーンとしてますもんね。
してます
ね。みんなぐすぐす泣きながらもう一生懸命あれをね読まれて衣装ですね。
そうですね。なんかこうまあまあ10月行きましたけど僕も、うん、お伊勢さんって言ったら観光地じゃないですか。
はいはいはい。
で、知覧平渡航記念会館もあそこ観光地ですよね。
うん、
空気がやっぱり全然違うっていうのが、
うん、
うん、観光地ってこう、まあ、すごいワイワイ賑やかなイメージありますけど、うん、もうなんかこう一人一人がもう一歩一歩真剣に歩いとるっていうような感覚であったりだとか、うん、笑いながらっていうよりは語りながら、
うん、
うん、あの雰囲気こう、
なるほど、一緒にね、知り合いや家族と行っても、はい、中入ったらバラバラになった方がいいですよね。
あ、そうですね。
それはバラバラになった方が集中できるしね。
うん、
まあまあそんな命との対話という、
ね、そうですね、
うん、行くんだったら蛍館もね一緒に行って、
ぜひぜひ。
そうですね。
本当
その蛍館の横の横に酒屋さんがあるんですよ。
横の横、あ、
うん、ね、もう歩いて10メートルぐらいのところ、
うん、
ぜひ蛍館行ったらそこの酒屋さん行ってください。あの森伊蔵の、
ああ
森伊蔵と同じ酒蔵 の、 あの麹っていうんですかね、麹を使って、うん、ほいで、水だけはあのどこやらの飲食店、東京で見かけた水つこっとるって言った、伊勢でこの前飲んだ時。
あ、財宝か。
あ、そうそうそう、
財宝、
うん、森伊蔵の麹を使って財宝の水を使った焼酎をすごい安価で売ってるんですよ。でおじさんに勧められたんでここで CM しておきます
そういうオチね。
酒飲めへんやつがいるけどなんか説得力がないな。
僕全然分からへんのですよ。社長けどこの前ご縁塾の時飲んだやないですか。
え、それを
それを言うた言葉が、社長どうですこれ、それこれこうでっていう、あの焼酎なんですけどって酔っ払いながら、わからん
わからん
わからんってわからんって、いやいやちょっと待ってくださいと、それでも20年前バーのね、店長というか、まあまあ一人のオーナーとして始めたわけじゃないですか。わからんのすか、わからん
いや僕も酒飲まへんですけど、
はい、
知らんは。でも僕去年一昨年かな、
はい、
それこそ紬で行った時に、うん、その当時のマーシュメッシーが、
はいはい、
行きましょうかって言ってその知念行った時に、
はい、
あのその時に初めて知ったのが、日本で一番あのお茶の出荷量が多いところってどっかしてますかってそこの人に言われたんで、いや静岡ちゃうんですかって言ったら、違いますって、知覧ですとか言って、出荷量が一番多いのは知覧茶らしいです。
お、そうなんですか、
うん、僕も静岡やと思ってたんですけど、
ね、
せやせやそんなこと言うてました。その最後のだからチラの特攻兵の食卓で蕎麦が入っとったの知ってます、
うん、
蕎麦なんかこう行く前にせめて豪華な料理を、豪華な料理って言っても豪華ではないんですけども、
まあ、当時は豪華だった
んだけどね。トメさんがその特攻兵に振る舞った最後の料理の中に茶蕎麦があるんですよ。でその茶蕎麦っていうのもこう蕎麦粉だけで全部作ってしまったら高いから、うん、あの茶葉を混ぜてかさ増しをして量を多くして、なんか最後に振る舞っとったっていうぐらい、まあ、茶が有名。
お茶の話っていや、
はい、
このパターン多いよ
ね、 多いですね。そうかぶせんでいいですよ。
いやいや
いや、行こう行こう。
でも前話したかな、ここで
どの
あのシドニーで、
うん、
なんや、
え、いやシドニー出た瞬間ないっすよ。
シドニーの話してなかったっけ。
してない、してない。
じゃ
あその9月にあのシドニーで公演行ってて僕が、
うん、はい、
それでたまたま夜そのあるお寿司屋さんっていうか、うん、
あ、してない、してない。
あ、初めてです。
不思議な店で、
うん、はい、
あのうなぎ定食か寿司定食かしかないお店で、
ほう、初耳初耳。
あ、そうですか。ほいでそこのお店へ入って、
はい、
したらそこの店員さんが、うん、あれ中村文明さんですねって声かけてきて、で一緒に行ったそのシドニーの人たちがね、
うん、
中村さんあんたどんだけ顔広いんですかってシドニーでご飯食べに入っても声かけられるんですね、うん、みたいな、
うん、
この話したろ前せえかったかな。
いや続けてください、知らないです。
あれほんでね、したらその、はい、俺のこと知ってんのとか言ったら、うん、私福岡のそのあのやめっていうところあるじゃないですか、はいはい、やめ茶で有名なね、やめ茶のあそこの、 あの、ね、お茶村さん、お茶村っていうお茶屋さんがあるんですよ、うんうん、あの大石直子さんっていう、
大石直子さん
知ってる
知ってます、
うちのおかんと妙に仲がいいんだけど、この大石直子さんのところで働いてた人だったんですよ、はい、で僕そのお茶村さんが主催で福岡のね、そのちょっと南、うん、南部の方ですけど、うん、公演とかやったこと何回かあるんで、なんで私いろいろとお手伝いもしたことあるしって言って、うん、もうびっくりしましたみたいな話なんでお茶村さんにおった人がない、シドニーに来てんのかって言って、うん、ずっとこの留学してこっち来るの夢だったんですとかって、それでひとしきり喋ったんですよ。で僕だけどそのこんなこともあるんだなと思いながら日本帰ってきて、うん、で大石さんにそれこそ大石さんのところの元従業員の子にシドニーで会いましたぜって言うたろうかなと思ったけど、まあわざわざ電話して言うほどのこともないかなと思って電話せえへんかって、はいはい、ほしたらね、この間山口の
山口
のね、はいはいはい、公園紬大学の山口校の、はい、この間第3期がスタートしたん
しましたね、
はいはい、でその第3期がスタートした時にあのまあ、スタートしてその後みんなであのご飯食べてっていう懇親会してた時、うん、僕のたまたまその時横座ったあの女の子がおってですね、うんはい、で20代の女の子 でその子があの信用金庫に勤めてるんだと、うん
はいはい、
そやけどそのもう10月末かなんかで辞めるとかみたいな話で、あだから今日が最終で働いてる日かもしれんけど、
まだ
ね、うん、
そうですよ、
君の結婚記念日と退職記念日が一緒だけど、そんなせっかく信用金庫なんかで勤めてんの、うんはい、なんで辞めんのって結婚でもするのって言ったらね、うん、いや違うんですって、うん、私自分ところの家業をなんかこう引き継ぎたくてって言うから、うんはい、何屋さんなんて聞いたらね、うちお茶屋さんなんですって、でお茶の生産もしてからそれまた販売とかそういうことにも携わって、はいはい、あ山口でやってんねんやって言ったらね、うん、いやいやおじいちゃんおばあちゃん その実家があるところは八女なんですって、
ほう
それ八女なんですわって、うん、福岡のって言うから、うん、あ八女なんかって、うん、おなるほど八女ならそらお茶屋さんいっぱいあるわって、ね、いや俺かてな知ってる人おるで言うて、うん、ほいでねそういやそのね八女茶っていうや俺この間シドニーでこんなことあってなって言って、でその中で僕お茶村っていう名前出した、
はい、
そしたらそのお茶村さんってうちの本家筋ですよって言い始めたんでおおそうなんかってほったらあんた大石直子さんと親戚なんちゃうんかって言って、うん、僕はねその大石直子さんのご主人がお茶村の社長なんですけど、
はいはいはい、
ご主人とはあんまりこう接点が少なくてですね、うん、奥さんがまあまあ結構活発で能動的でいろんなことされるから、うん、で大石直子さんの話したら、うん、そしたら子供の頃に私それを会ったことその大石直子さんは会ったことあるあのおばちゃんのことかなみたいなノリなんでえ親戚筋なんやろう言うてしてたらね、うん、ちょっとその本家の方と私の方の分家の方っていうのはその同じような仕事をしててもそのなかなかこうちょっと違うんだと、それでその本家のお茶村さんの方はすごく大活躍なんだけど、ちょっとうちの分家の方はなんかこうちょっと今一つなんだという、まあ、その今一つをなんとかね、はいはいまあ、自分がやってどうなるか分からんけど、はい、おじいちゃんおばあちゃんがそれをね引き継いだら喜んでくれるかなと思って私やりたいと思って、そしたらねそうやって言い始めたらその後横でポロポロ泣き出してね、うん、どうしたんって言ったら、うん、私実はその本家のその大石さんところのお茶村さんの方にねなんか文系の自分たちがちょっと今こんな風にうまくいかないこともいろいろあって大変なんだと、うん
はい、
なんでいろんな知恵を授けてくれんかとか、はい、なんやったらちょっとお力貸してもらわれへんかというようなことを実はお願いに行きたいなと思ってたけど、もう何年もちょっとご無沙汰してるんで、うんうん、会いに行く勇気がなかなか出なくて、うん、実はずっと悩んどったんだと、
うんうん、
でもねなんでこのご縁紬に私勇気出して参加したその当日に、なんでたまたま中村さん横に座ってくれて、そしてその本家筋のその人のことよく知っててくれてて、でシドニーでそんなことがついこの間あったということで 今日私にこんな話をしてくれたことも、もうすべて神計りって、もう神様の計り事のような気がするって言って、だから涙ポロポロ流しながら、私大石さんに会いに行ってくる、直子さんに会いに行ってくる、何年かぶりにって堂々と行ってくるって言うから、待っとけ俺もここで電話したるわ言って、目の前で大石さんに電話したんですよ。だからこうこうこんなこう横に今会ってるんだって言って、いやもうチランチャのお茶の話からちょっと
めっちゃ今日は感動編数、ね、
なかなかない展開ですね。
何回うるっときたか今日
これ。だけどなんかこう流れの中でね、ちょっとこんなキーワード一つ出てくるとこういう、ね、すごいですね、ことにもつながるので、こういうのもまたラジオの楽しさです
けど、そうですね。なんか本当に打ち合わせ20秒ぐらいですもんね。
なんかどこに落としどころ持っていいのかわからないまま喋ってて、もう間もなく時間なんですけど、
あっという間ですね。
まあちょっとたまにはバカ話もいいですけど、たまにはちょっと
ね、ええ話も、
ええ話も
できますせということ
を、ね、もう何回もこう、ね、聞き直
して、時折こういうことがありますんでですね、
はい、
はい、そんなことでお届けしました、中村文明と
ウォーリーと
ビリーでお送りしました。
ありがとうございました。
どうもありがとうござい
ました。ありがとうございました。眠ってるだけ、深い道わからなくて、遠に暮れてるだけ。